ハレルヤ
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 ハレルヤ CM コーナー。皆さん、本当にこの素晴らしい神様を礼拝できます恵みを感謝いたします。まあ、2週間ぶりです。皆さん本当にお祈りくださってありがとうございます。本当に今日ですね、私たちは、この仮を祝福礼拝をですね、捧げることができます恵みを本当に感謝します。私たちの教会では2010年ぐらいからですね、一人の兄弟を通してですね、このですね、イスラエルのためにですね、心を向けていこうと、具体的にですね、前々もですね、日本中の人が全員ですね、踊ることができるんじゃないかということに気づいて、もうここからですね、イエス様を伝えていけばいいというですね、本当に単純なですね、本当に神様からのですね、促しと本当に応答を通して、今までずっと続けてきて、まいりました。この時期にするのはですね、イスラエルの暦、ユダヤの暦が、ちょうどですね、本当に開業のですね、その期間だからですね、厳密には2日前ですけども、そして私たちは、その中で、本当にマイムとはですね、水ですね、命の水、今汲みなさいと言われたあのイエス様が、あの大いなる日にですね、誰でも乾いているものは私のもとに来て飲みなさいと、私こそが泉だというですね、その宣言をされたわけですね。誠の泉はイエス様自身だというですね、その恵みを受け取ったのが私たちなんですよね。でも本来は神様はですね、本当にイスラエルの民を選ばれたんですね。これは今も間違いありません。それが教会に全部取って代わったというですね、置換置き換わったというですね、置換神学となりますが、そうではないんですね。私は今でも神様福の全体像はイスラエルの民を選ばれ愛され、そしてそのイスラエルの民を導く中でこの週末へと向かうというのが聖書が教えている全体像なんですよ、ね、そのことをですね、私は言わなくなってしまったという歴史がありますね。それはまあいろんな皆さんご存じのような、そのユダヤ人の迫害とかですね、そういったことが、本当にこう大きく介入してきますが、私たちは聖書をそのまま読むというですね、そのまま教えられていくというのが私の信仰です、ね。そういう意味ではですね、私たちはこのイスラエルの民を神様はどのように愛されて、そして、今エルサレムの平和旅祈れと今日はですね言われていますが、それはどういう意味なのか、ね、そして何よりも創世記の12章に、アブラハムですねに対して神様はあなたを祝福するものを私は祝福すると言われましたよね。あれはイスラエルの民を祝福するものは祝福されるということですよ。だから私たちもそのことを本当に成していくときに祝福をされる、私そして私たちの集まりが共同体教会ですから、教会が祝福されるということですね。その通りのですね、本当に歩みをしているその教会もたくさんありますね。その一つとして、まあ、今度29日はですね、その経験をされた各側の教会のですね、その、牧先生より、その証を踏まえ御言葉をいただこうとしていますが、今日はですね、まず私たちがこの御言葉を、本当に深くいただきたいと思います。今捧げた賛美どうですか皆さんね。私はですね、もう10年近く前になりますが、本当に行きましたイスラエルでのですね、カルメル山での、メシャニック銃ですね、クリスチャンのになられたユダヤ人の、礼拝を思い出しました。コングリゲーションっていうんですけども、もっとですね、うわーって踊らはるんですよ皆さんね、本当にそういう意味でもで、皆さん聖地旅行とかありますけど、一度そういう意味で体感しないとね、多分ですね、皆さん、何が始まるんやってね、戸惑いが、やっぱりちょっぴりあると思うんですよね。でもやっぱり体験しないとわからないので、まあ、今度こういうのがありますよって、まあ、よっぽど大変なことは言いますけども、やっぱり体感しないと、私もですね、そこに行って体感して、まずですね、つぬぐいが、うわーなってですね、そしてですね、いきなりですね、賛美が始まって、皆さん一回立ち上がって踊り出さはるんですね。ダビデが踊り、ね、狂ったと聖書ありますし、また、以前も礼拝でお分かりさせていました、ゼパニア書の3章にありますよね。14の、娘シオンよ喜び歌え、イスラエルよ喜び叫べ、娘エルサレムよ心の底から喜び踊れとあるんですよ。神様ですね、私たちに、もう体全体を使って、ね、本当に礼拝を捧げてほしいと言われているのは、これはもう間違いないんです。ね、なのでほら、もう文化的なものとか、まあこれはね、向き不向きあるかもしれませんが、でも神様の思いはそこだということを覚えたいんですね。私もですね、あまりにもですね、すごい踊りだったので、まあ初め日本人ですが戸惑いますよね。まあでも協力を見たら誰も日本人、まあ何人かいますが、まあわかんないだろうなと思って、そして同じように踊り狂っていたことを思いますね。で、旗が振られるんですよ。こんな旗がね、すごいですよ。で、あの旗は何なのかと、もちろんですね、そのイスラエルの国旗もありますが、いろんな旗がありますよね。 ね。で、聖書は旗ということも一つの旗印というですね、その言葉を使っていますよね。つまりキリストの旗印、神の旗のもとに集まっていくんですよね。当時はですね、部族ごとに旗がありましたよね。ですからそういうですね、本当にその流れが今もずっとあるということも覚えたいんですね。私ももう一度ですね、日本の文化が御言葉よりも上になってしまっていることがあまりにも多いので、もう一回御言葉から受け取り直すという作業をですね、一個一個していきたいんですね。その一つがこれだということを覚えてください。特にでもこのことは大きいことです。カリオの祭りというのはですね、本当に私たちにとっては馴染みがなかったと思いますね。私もイエス様と出会った時は全然そういうことは聞いたことがなかったです。でも聖書を読めば読むほど、特にですね、2年前でしたか、レビ記を私たちは礼拝で学びましょうね。で、全部これイエス様がされたことだということを受け取られたはずです。そして私たちはですね、それまでは捧げ物をしていたんですよね。だからそのことをですね、今もメシア陸上の方々はしておられます。例えば原型だからですね。だから今日は穀物を捧げ物いたしました。で、それが全て変わったのが献金に変わったんですね、今の時代は。でももちろんそれも大事ですね。私たちはこの資本主義貨幣社会の中に生かされているから、当然それは必要ですが、でも本当の思いは、全てのものは神から与えられたものだということですよ。皆さんこれ自分で作ったことないですね。私もオクラ下げましたよ。オクラでね、自分でこうやってオクラこうやってオクラで作ったわけですね。で、私たちが種を植えて、そして水をやったら芽が出てできたのがオクラだったわけですよ。そうですよ皆さんね、皆さんも1、0から生み出すことは私たちは不可能なんです。皆さんこのことを認識してされてますか。つまりあなたの命はあなたが作ったのではないんです、ね、誰が作ったんですか。神ですよ。天地を作った創造者は神が作った。そのことを覚えるためのものでもあるんです。本当にですね、もう色とりどりであり、まあ、鮮やかであり、そしてみずみずしさ、そしてもうこの美味しさはもう特別ですよね。皆さんもそうじゃないですか。ね、皆さんもですね、ご当地に行けば、そのご当地のものを求めるじゃないですか。そして期間限定に弱い人もいますよね。もうこの時しか買えないけど、もう買うとかね。もうそれは全部神様の本当に恩恵なんですよね。まあ、そのことを覚えるための捧げ物でもあるんです。そして当時はですね、これだけじゃなかったですよね。牛とか、ね、羊とか捧げたんですよね。皆さん良かったですね、今回。今日、羊持っていきましょうとかなかったね。牛持っていきましょうとか、皆さんどうしました。頑張ってどうか牧場に引きましたか。で、ね、本当は、今もしね、そういう規定があったら、そうしなければいけなかったんですよ。ね、現に当時はしておられたわけですよね。でもそれが最良の子羊、たった一度だけで、それが完成された。それがイエス様なんですよ。だから皆さん、ここにも恵みを感じるでしょうか。感謝でしょ。ね、もう本当に重たい思いして、もういろんな苦労して、ね、持ってこなくてよかっただけでも感謝ですね。でもそんな感謝以上に、私たちの永遠の滅びから救っていただいた、この律法を全部守らなければ救われないという規定があった。それをイエス様が完全に守ってくださった。そのイエス様を信じる者としてあなたは、その律法を完全に守ったんだとみなされるということです。これが恵みなんです。ねえ皆さん、だからこの旧約を知らなければ恵みは分かんないんですよ。ね、皆さんどうですか。レビ記とかね、まあ、確かに難しいです。でもね、レビ記はね、学んだように、これは当時の子供たちが生活指針として読んでいたんですよね。だから子供でも読めるところです、ね、でもこれを実際やられてたんですよ、当時は。でも私たちはその意味を知れば知るほど本当に感謝が生まれてくるんではないでしょうか。今日はですね、そういうことも覚えながら、この詩編120編から134編までは都のぼりの歌というタイトルが付けられています、ね、皆さんもそういう聞いたことがあるんじゃないでしょうか。特にですね、この121編は、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのかと、ね、有名な、山がね、お好きな方は山登るために思うんじゃないでしょうかね。私も最近ちょっと体にいいことないかなと思って、この教会のマウンテンチームやまた妻から促されたり、そして登るときにですね、いつも思いますよね。あ、本当にこの雄大な山はどこから本当にこの山が作られた、神から来るんだ。当時の人もですね、本当にこの都のぼり、つまりですね、最低年に3回はエルサレムに詣でなければいけなかった。つまりエルサレムに巡礼ですよね。 杉越の祭り、七州の祭り、そして狩猟祭り、最低3回は行かなくちゃいけなかったんですね。それはルカの福音書を読めば、福音書にもありますよね。ヨセフとマリアが幼子を下げるためにとか、あとイエス様がね、迷子になったというところありましたね。あれ最低でも片道3日ってありますから、往復1週間かかったんですよ。そういうところをモデルで、当時はですね、今見たら交通機関は発達していませんから、そしてまだ山にはですね、いろんな盗賊がいますから、命がけなわけですよ。でだから本当にそういう危険を犯しても、でも主のもとに行くんだということがこの121編で、そしていよいよですね、122編では、その場所に着いたというところがここですね。巡礼者が遠い異国の地から旅をして、ついに都エルサレムに到着した、時の感激と喜びを歌ったシーンです、ね。では一節皆さんで読みましょうか。では皆さんで心合わせて3、はい、さあ主の家に行こう。人々が私にそう言った時、私は喜んだ。皆さん、こうですね、この、ダビデによるとありますから、もうダビデの思いになって読んでいただきたいんですよ、ね、字面を追うんじゃなくて。じゃもう一回感情込めて読みましょうか。もう自由でいいですよ皆さん、ね、いいですか。じゃあ皆さんで3、はい、さあ主の家に行こう。人々が私にそう言った時、私は喜んだ。喜びましたか、聖書ってやっぱりね、過去編の時は特にこれはいわゆるシナリオみたいなもんですから、もうその人の気持ちになって読むと、よりですねリアリティを持って聖霊様がね臨んでくださると私は信じていますね。さあ主の家に行こうって、これね喜び歓喜ですよ。そうでしょ、3日間かけてきたんですからね、ようやく着いたってね、もう感激ですよ。ね。もう本当に苦しい、険しいね、山道登ってね、登頂した時の喜びですよ。ね、私本当に山登り憧れるんですけどもね、もう何度登ってもね、登りは苦手です。下りが大好き。もう下り大好きですね。で、私ですね、ちょっと冗談交えて、人生下り高ですからって言ったらですね、ある方が、いや、ヘリ下りの人生ですねって、もう巧妙なもう返しをくださって、あ、なるほどと思ったんですが、でも下り、よりも上りを私は経験しますよね。人生に例えます、信仰の道もそうですよ。上りが多いです。つまり険しい楽な道はないということですよ。でも登頂が必ず来るんですよね。その時の達成感、まさにここです。ようやく来れた、もう歓喜です、ね、そしてさあ主の家に行こうと、そのようにこの作者はこの樹木を鼓舞するように、また周りに声をかけたんでしょうね。つまりですね、この巡礼の一番の目的は何か、それは家族で神を礼拝するためなんですよ、ね、イスラエルの民というのはですね、奴隷の人も、当時は奴隷制度がありましたが、奴隷も含めて英語ではハウスホールドというふうに書いてます、家族のこと。つまりね、家に属する人全部を家族と言うんですよ。でこの巡礼の目的はもちろんですね、いろんなグループに分かれていきますが、家族で、ね、その宮に行って礼拝することが一番の目的だったんですね。でエルサレムには神殿がありました、今はね、ないですが、神殿のことを主の家とも聖書は言っています。それは神がおられることの象徴だからですね。創造主の神様は天の御座で世を治めておられると聖書は教えます。と同時に神殿をその住まいと定めたと、そういうふうにも教えているんですね。例えば詩編132編の、13節を見てください。ここも読みましょうか。皆さんで読める方で132の13を3、はい、主は主を喜び、それをご自分の住まいとして望まれた。そうですね、とあるように、いくつかですね、またヨエル書3の17には、あなた方は知るようになる、あなた方の神主であるこの私が我が聖なる山シオンに住むこと、エルサレムは聖なるところとなり、他国人が再びそこを通ることはないとあるんですね。つまりですね、この主の臨在が著しくある場所、これがエルサレムの神殿だったと聖書は言っています。そしてこの巡礼こそがですね、イスラエル民族の信仰を強めていったわけですね。遠く離れたところに住む人々は、やはり神からも遠くに感じるようになることがあるでしょうね。そして自分の生活に恐れと不安、恐怖を感じることもあったでしょう。しかし巡礼を通して神の守りを確信して、それを覚えて平安のうちに普通の生活に戻っていくんですよ。2000年 いや、イエス様が生まれる前から3000年以上、今日までこの巡礼者たちの喜びは繰り返されてきたんですね。私はどうでしょうか。私もですね、この主の日の朝ごとに、さあ礼拝作業と皆さん声をかけられた方は何人おられるでしょうか。ねえ、私は1週間ですよ、1週間ね、使わされていくんです、現場にね、いろんなことがあるでしょうね。で、教会からもちろんですね、神様はどこにでもおられます、偏在ですから。でもこのように神の宮、聖霊の宮が集まるのはここしかないんですよね。主の臨在感っていう言葉ありますが、主が著しくおられるのはやはり聖霊の宮がたくさん集まるところではないでしょうか。で、そのことをですね、私たちは主体求めていく、そのウィークデーだったのではないでしょうか。またそういうですね、皆さん戦いが激しかったり苦しみがあったりするときに、そういうことにですね、本当に渇きを覚えることはないでしょうか。ですからですね、私たちはこの異教の日本にあって、誠の神を知らない人々に囲まれて日常生活を送る中で、イエス様を信じる者としてさまざまな緊張をですね、強いられていく日々だと思うんですね。そういう時に、ああ神の家に行きたいと思うことが出てくると思うんです。だからですね、主の日の礼拝のこの朝に、さあ主の家に参りましょうと玄関を出てこいたら幸いでしょうか。そして皆さん、そこの玄関に来た時に、さあ礼拝捧げようって声かけられたらいいですね。これからそうしたいですね。さあ礼拝捧げましょうね。なんかこうですね、お勤めながらみたいな感じのことでね、さあ礼拝、教会さん、私どんな御言葉を、どんな賛美を、どんなですね、主の御声を聞かせてくださるのか、どんなことをしてくださるのか、わからないから人は若くできるんではないでしょうか。皆さん、わかったらね、決まったことがその通り進んでいくということで、何の面白みもないんではないでしょうか。ね、もちろん大筋を立てることは大事ですよ。でもあとは神様に委ねていくときにいろんなことが起こるわけですよ。でも方向性さえ間違ってなければ大丈夫です。神様ね、本当に私の思いをはるかに超える祝福をくださるんです、ね、そのことを私は覚えていきたいです。まさにそういう思いです。さあ主の家に行こう。人々が私にそう言ったとき、私は喜んだ。つまりですね、互いに言い合ったということですよね。お互い言ったから私も喜んだんですね。そして2節3節言いましょうか。3、はい。エルサレムよ、私たちの足はあなたの門の内に立っている。エルサレム、それは一つによくまとまった都として建てられている。はい、そうですね。行った方はね、覚えてますが、坂になってるんですね、これね。で、一気にこのエルサレムの丘を押し登って、すでに門だということですよ。これ門のに立ってる、もう嬉しさが出ていますよね。もう門のにもうすでに立っているんです。で、ここに立っているという言葉はですね、立ち続けているとか立ち尽くしているという意味のことなんですね。つまり立ち尽くすってことは、もう感激のあまり、もう目に涙が溜まって、もう感謝のあまり、もう呆然としているということですよ。まあ、いろんなですね、日常の戦いが激しかったらなおさらでしょう。特にこの道のりが大変だったでしょう。なおのこと、神の都の門に立ち得た喜びが大きいんですね。皆さんはどうでしょうか。一週間のいろんな戦いを終えて、この礼拝の場に来たときに、教会の門に立つときに、この感動を持っていくことができたら幸いじゃないでしょうか。ね、この世での戦いがね、熾烈であればあるほど、今ここに立つことの感激は深いんじゃないでしょうか。ねえ、皆さん。特に日本はそうですよね。ほんと 1% はいかないですね。0.28 ぐらいと言われてます。こうやって礼拝されてる人は。その中で私はこのように、この同じ死を信じる私たちが集められるということだけでも、本当に恵みであり感動ではないでしょうか。2節で、エルサレムよ、私たちの足は、お前の門のうちに、あなたの門のうちに立っている。そういうものでありたいと思うんですね。そして3節で、ここにエルサレムのことを表現しています。一つによくまとまった都として建てられたとありますよね。これも皆さんですね、行かれたら分かると思いますね。本当にまとまってるんですよ。ね。平原に囲まれているオールドシティって呼ぶんですけども、もう本当に昔の2000年前のままがそのままね、こう、もちろん修復とはあるんですけども、そのままの形と。そしてですね、もちろん大きなものではないですね。当時のです、帝国といわれるアッシリア帝国みたいな大きなものではありませんが、でもですね、その中でよくまとまっているんですね。 今まで旅してきたところは、まあ、岩がゴロゴロとした荒野もあったでしょう。それとは全く違う、行き交う人々の生き生きとしたありさま、軒を連なる家々、荒れ地を長旅してきた巡礼者にとってはエルサレムのこの町の光景は本当に新鮮に映ったと思うんです。それこのよくまとめられたというこれ意味はですね、これはコンパクトとかですね、非常にこの小ぶりだけれども秩序を立っているという意味です。秩序があるんですよ、美しいということです。つまりですね、私たちもそのことを覚えたいんですね。私のこのキリストの身からだ共同体教会もこの世とは違ったよくまとめられた秩序あるところと、つまり聖なる秩序があるということを覚えたいですね。使徒パウロはこう言っています。すべてのことを適切に秩序を持って行いなさいと。第一コリント14章の40節にありますが、それはこの世のように権力と剣による秩序ではなくてね、恐怖の秩序ではなくて、神を恐れて、神を畏敬ですね。神の前にへりくだる、神を愛する者のうちにある御霊の一致による秩序。信仰告白のうちによる調和です。私の主はイエスキリストですというですね、告白ですよ。皆さんその告白をされていると思うんですよね。イエス様を告白することにおける一致です。これは完全な一枚岩というのによって調和なんですよ。それぞれ違いますからね、男女の違いから始まって性格の違い、経験の違いありますね。でも神様が主権を持ってあなたを選ばれた、それは本当に幅広く調和を持って、でも神の聖なる秩序を整えていくためです。だからばそこにこそ御霊が豊かに流れ溢れてくださるからですね。ですから神の教会にはそういうよくまとめられたというですね、そういう姿が神様によって求めることを覚えたいです、ね、皆さん先ほどですね、本当に賛美を下げたと言いましたが、聖霊様が望まれるその秘訣もう一度覚えましょうね。それはへりくだった砕かれた心に注がれます。水は高いところには登りませんよね。低いところに行くんですよ。へりくだったところです。謙遜なへりくだったところです。私たちの言うですね、日本的な謙遜ではありませんよ。私なんかではなくて、これは卑下ですね。私はこれができます、でもこれできませんが、あなたにはできるでしょうという神を見上げていくんですよ。主の前に私たちは無力で有限なもの、でも神様あなたはできますという、その平具台です。もう一つは御言葉がまっすぐに語るところに聖霊が望まれます。そして賛美のうちに私は座すると言われた、賛美の捧げるところに主の臨座があるんですよ。そしてもう一つ、四つ目は秩序ですよね。神の土台から神様、そしていただいた指導者、そして聖である皆さん、この順序がしっかり整っていくところに、そしてお互いが賜物をですね差し出して神様に、そして本当に使命を果たしているところに、互いが祈り合っているところに、神の秩序が立てられていくんです。まさにそういうですね、本当によくまとまった町だった、そういうことで私たちは覚えたいんですね。つまりですね、御霊による自由があったということですね。自由といっても放縦ではないですよ。皆さん何をしてもいいわけではありません。自由と放縦は違いますね。また秩序といって形式主義でもなく立法主義でもありません。そういったものに陥らない神の家族ですよ、そのことをですね、この巡礼者はエルサレム町を見て感じたんでしょうね。よくまとまった都として建てられている、まさにそういうもん、その町自体も神を恐れ神を愛するものとして表していたんでしょうね。私もそのような教会で会いたいと願うんです。そしてですね、4節読みましょう。皆さんで3、はい。そこには多くの部族、主の部族が登ってくる。イスラエルである証と共にて主の皆に感謝するために、5節も、そこには裁きの座、ダビデの家の王座があるからだ。アメンです。そしてですね、そこにはいろんなですね、本当に方々が礼拝しに来ているところですね。つまりこの巡礼者はもう出てですね、出入りするこのですね、人々を見ていると、自分と同じような巡礼者の旅がですね、どんどんと門をくぐっていくということをここで気づくわけですね。ハロハロやってきた老若男女ですね、身なりも言葉もね、男女も年齢もいろいろ様々、でも目指してきたところは一つ、それは神の民、 イスラエルの証として主の御名に感謝するため、そのために来たんだと、ね、つまりいろんな違いがあっても御霊が、ね、その民が捧げるお方はただ一人です。それは天地を作られた三位一体なる神ですね。私たち今で言うならばその神様、礼拝を捧げるためです。礼拝こそがイスラエルの民が、つまり神の民が神の民であることの印なんですよ。だから私たちクリスチャンがね、クリスチャンであるその証拠は礼拝を捧げるということであるんです、ね、皆さん何かいいことするんではないんですよ。皆さんそれは結果として生み出されてくるんです、ね、だからクリスチャンからいいことしなあかんみたいなと、こう立法主義ですから、まずクリスチャンがクリスチャンであるゆえん、それは礼拝を捧げるということです。だからそういう意味で私はこの神の家族の礼拝に招かれ捧げることができるのはなんと幸いでしょうか。私はいかがでしょうか。そういう意味ですね、この教会もですね、いろんなですね、もし男女のね、子供、年長者、そして男性女性いますよね。そして日本人、そして今はアメリカの、ね、方もおられますね。で韓国の方もおられます。いろんな方々がいろいろですね、本当に来てお一人のただ一人の方を、本当に礼拝する、それが聖なる行動の教会なんですよ。今一度覚えたいんです。私たちが教会に来る目的、それは礼拝を捧げるためです。礼拝こそ私は神の民ですという何よりの証だということですね。この世では、この世界では目にも留められないような小さな存在であったとしても、天地の主を礼拝するということ、これこそクリスチャンのクリスチャンたる印であるということですね。一つところに集い、神を心から喜び、神を賛美し感謝する姿、そこにこの人々は、ああ神は生きておられるんだなということを認めるんですよ。先週もですね、ライアン先生を通して語られたと思います。全てのために声を持たれた理由は、一つところに集まって御言葉、人たちの教えを固く守り、御言葉ですね、交わりパンを裂き賛美を捧げるときに、そのようなキリストの香りが放たれていったんではないでしょうか。まさに私たちが捧げること、この巡礼者の思いを持って礼拝を捧げていきたいんです。そして5節には、ダビデの家の王座がそこにはあるからだと書いてあるんです ね。そこには王座があるんですよ。主の臨在があるんですよ、ね、皆さんいかがでしょうか。この世の生活で、職場のことで、家庭のことで、地域のことで、また人間関係でいろんな問題を抱えることがあるでしょう。で、解決できないことに苦悩していることもあるでしょう。でも一周を過ごして、その後に迎えた主の日のこの礼拝、その問題を持ちながら神様を礼拝している時に、御言葉に耳を傾けているそのうちに、嘘のように解決していた、そういう経験はないでしょうか、ね。またその問題自体解決することはなくても、その問題を見る私自身の視点が変えられた。そうだ、神が共におられるじゃないか、ね、そしてですね、本当に肉体を殺しても魂を殺せない人など恐れてはならない、肉体も霊も共にゲハナで滅ぼし尽くすことができる主を恐れよと、神を恐れよと、ね、神を恐れる、人を恐れると罠にかかる、でも神を恐れると救われるという、そこに私が目を向けさせられていくときに、たとえ問題が変わらなくても本当に平安が与えられるというね、そういう経験をすることはないでしょうか。まさにそれがですね、ダビデの家の王座があるからなんです。だからですね、本当にこの礼拝にですね、この招かれているにもかかわらず来ないのはもったいないんですよ。もちろんね、その与えた使命がある中で、お金ということもあり得るでしょう。でもその時もですね、本当にとことんまで神様、あなたに礼拝を捧げたいです、あのね、神の家族の礼拝に私は集いたいんですという、ね、祈りは諦めないでほしいんです、ね、ならば祝福があるからです、ね、でもその中でもね、そういうふうに祈っていくと本当に道が開けるんですよ。私の経験ではですね、本当に営業マンの時にどうしても日曜日行かなくちゃいけない時があった。でも祈りに行ったんです。そうやって、そしたらですね、でも変わらなかったで、ああそうか、分かりましたと言ったらですね、その現場の横の横が教会だったんですよ。で、その時間だけすみません、抜かせてくださいって礼拝することができましたね。だからね、本当に不思議、ミラクルを経験します。だから祈り抜くということをね、やっていただきたい。神の御業を体験する機会です。 私はどうでしょうか。だから初めから諦めないで、私は本当に神様のね、本当に祝福を受ける、あの神の人と格闘したね、あのヤコブのように祝福を受けるまではあなたを去らせませんでやったらいいんですよ、皆さんね。だからもっと神様から祝福いただくことにおいては、もっと貪欲にね、なりたい、ね、欲張りになってもいいと言われてますね。そのことをですね、この巡礼者はですね、そこが礼拝の場だっていう近づく本当に語って、喜び歓喜した中で今日の中心聖句を語るんです。6節7節を始めながら読みましょうか。3、はい、エルサレムの平和のために祈れ。あなたを愛する人々が安らかであるように、あなたの城壁のうちに平和があるように、あなたの宮殿のうちが平和であるように。ね、そうです。はっきりと神様はエルサレムの平和のために祈れと言われています。特に今日はですね、本当に昨日ですね、緊急の祈り課題がね、届いてきました。皆さんもですね、普通のニュースでも言われたかもしれませんが、ちょうど7日、イスラエルはシムハトトーラですね、本当に、秋の礼祭、まさにカリオン祭りのクライマックスの時にですね、朝から雨のように多数のロケット弾がガザ地区から発射されて警報が鳴り響いているということですね。で、テルアビブっていうね、いう大きな町がありますが、私の次男もそこで学ばせていただきました町です。私も行きましたが、それを含むイスラエル中部及び南部に着弾して、現地で少なくとも女性1名が犠牲となったということですね。そういうことが今起こっているということですね。で、実はですね、私たちがよく目にするニュースがありますが、そういうですね、ニュースは結構ですね、私たち、いろいろ偏ったニュースが多いことをですね、覚えたいと思います。もともとですね、私たちは、イスラエルという国はですね、神が選んだ国ですけども、また民族ですけども、ガザ地区を実効支配するのはハマスというテロ組織ですね。でハマスはイランの全面的支援を受けているわけですけども、その中でイスラエルは事前に破壊すべきですね、ハマスの拠点を事前に通告しているんですね。今からそこにね、テロ組織はやっぱりね、反社会的ですから。で、性能の良いミサイルでそこだけをね、破壊できるようにということをしているんですね。もちろんやってきたら迎撃するという形ですね。でもその時にもちろんその、民間の方から退去できる猶予を与えているんですけども、そのハマスというテロ組織の人はその民間の人々を人間を盾として使いながら、でイスラエルが攻撃でこんだけ亡くなったんだというですね、そういう情報が全世界に発信されていくんです。だからイスラエルってなんて悪いんだってね、そういうふうに反イスラエルが出てくるという現実なんですね。だからとと今現地に住んでいる方々がリアルに私は聞くことができるそのネットワークがありますけども、実際はそうではないんですね。実際はやっぱりですね、本当にそういったテロ組織が入ってきて、イスラエルという国が世界からバッシングを受けていくように、そして本当にですね、反そういうユダヤ主義が横行するようなことがなされていることをですね、私は覚えたいです。だからですね、私たちはそういうこともしっかりと正しく現実を見つめる目を持ちながらこの御言葉をいただきたいんですね。主は今日そういうね、そういう今の時期に今朝言われます。もう一度言いましょう。皆さん6節を3、はい、エルサレムの平和のために祈れ。あなたを愛する人々が安らかであるように。アメンです。皆さん、エルサレムの平和のために祈りは私の祝福、教会の祝福となるということを覚えたいですね。で、ここにですね、大きく3つ申し上げます。なぜエルサレムのために祈るのか。それはですね、まず1つはエルサレムの平和を祈ることは神の命令だからです。もうこれが一番ですよね。神様はそうやってはっきりと言われてますから、私は神様の御心を行うことが、キリストの民ですから。で、もう2つ目はですね、エルサレムはイスラエル民族の信仰生活の中心だからです、ね、それは私たちのこのルーツだからですね。そして3つ目はですね、エルサレムは神の栄光が表される場所だからです、ね。特にこの二つ目のエルサレムはイスラエル民族の信仰生活の中心というのはですね、これは私たちが今ですね、求めている再臨と関係がある祈りです。まずですね、じゃあ三つのうち一つは、エルサレム平和を祈ることは神の命令というのはですね、これはいくつか御言葉、この御言葉だけではなくて、たくさんの御言葉にあるんですけども、 まあ、神の命令だから私は祈らなければいけないということを覚えたいんですね。で、特に平和を、平和のために祈ると。で、この平和とはシャロームです。ヘブル語では完全完璧欠けたところがない、その全体良いという意味を表す動詞から来ていますが、ね、本当に今混沌としている、不安がある、病気、争いがあるならば、完全な平和を神様がもたらしてくださるように祈っていく必要があるんです。ね。で、この祈りはですね、私も同じですよね。私の中にもね、本当に混乱とか不安とか病気とか争いを求めますよね。だからその祈りは私たちに対する祈りでもあるんです。だからですね、あなたを愛する人々が安らか、あなたがこれ、エルサレムのことです。エルサレムを愛する人々に平安があるようにですよ。ね。これは本当に私のことから、そのことを祈らないことはもったいないです。祈れと言われたら祈りましょう。ね。そして皆さんですね、一つ、このエルサレムの平和のために祈るということの深い意味があるんです。私もこれをですね、教えられて、あ、なるほどと改めて思いますけども、皆さん、エルサレムはヘブル語で、イエルシャライムというんです。ちょっと言いましょうか、さん。はい。イエルシャライムというんですね。で、これね、私がもう本当に苦労したヘブル語、ヘバル語ですけども、ヘブル語はですね、語尾にオットとかイムがつくと、複数形なんですよ。ね、複数形。だから、エルサレム、エルシャライムというのは複数形なんですけども、皆さん、国に複数形の国ありますか？例えば、ニューヨークズーとか、東京ズーとか、京都ズーとかないでしょ？なんでエルサレムは複数形なんですか、これ。不思議でしょ。聖書はこう言っていますね。3箇所の聖書があります。1箇所言います。ヘブル 10-22 にこうあります。ヘブル 10-22。しかし、あなた方が近づいているのは、シオンの山、生ける神の都である天上のエルサレム。無敵の御使いたちの喜びの集い。黙示録 21-2 は、私はまた聖なる御子、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁ようにとどめられて、神の御元から天から降ってくるのを見た。わかりですか？なぜ複数ですか？天にあるからですよ。エルシャラーン。もう一度言いましょうか。エルシャラーン。エルシャラーン。エルサレムは地上だけじゃないんですよ。天にあるから。と、それにエルサレムが降ってくるって書いてあるんですよ。だから複数なんですよ。すごいんじゃないですか、皆さん。感動しますね。ね。だからエルサレムのために祈るということは、再臨を待ち望む祈りでもあるんですよ。エルサレムの平和がなるという祈りは、私たちがですね、私のグループは、切迫した再臨信仰というのを標榜していますね、福音授業会は。つまりですね、今日この瞬間もラッパが鳴ることを信じている、そのようなグループです。ね。で、私たちはですね、そのものとしてエルサレムの平和を祈る必要があるんですよ。そのエルサレムがこの黙示録21章2節にあるように、天から降ってくる。で、実はですね、この祈りは主の祈りにもあるんです。ね。御心が天で行われるように地でも行われるようにってあるでしょ。あれはまさにここですよ。同じ意味です。御心が天で行われることが、この地で行われることが私たちの祈り、つまり神の究極の願いはそうなんですよ。天のエルサレムで起こっていることが、この地で行われることが、イエス様の、神様の、聖霊様の願いなんですよ。だから、このエルサレムの平和を祈ることは、同じ祈りだということを覚えたいんです。ね。すごい祈りではないでしょうか、皆さん。ね、単にですね、エルサレムという今の国のために祈る。なんでそんな戦争ばかりしてるんだから祈りじゃないわと。人間的には思うでしょうね。そこ、だからそういう報道ばかり見たらそうですよ。でも実際ね、先ほど言いましたように、本当の報道を聞くとそうじゃないんです。エルサレムは、もちろんこのことを知って、なんとかアラブの人と仲良くしたいと思っておられるんですよ。実際はね。でも、そうさせまいとする、そのテロ組織が、いるということです。で、今はですね、本当に四国というあの小さな国に、本当にですね、あの1960年から今700万人ほど増えて、今960万人になってますよね、人口が。で、そして今ですね、本当に、そのうちの 20% がアラブ系と言われています、ね。で、ガザ地区におられますから、でも一緒に仲良く住んでいこうというふうに、こう投げかけて、いろんな支援もしているわけです、イスラエルが。でも、報道されるのはああいう場面だけですね。そうでなくて、私は本当に信仰者として聖書をもとにしっかりと正しく本当に情報を見て、そしてこの御言葉に立って祈っていきたいんです。エルサレムの平和のために祈ることは再臨を願う私の祈りでもあるんです。天のエルシャライムがこの地上に来るように。 この地上に皆さん天の平和が来ることを願いますか？そうですね、願います。私も願います。ね、お友達は平和の使者と言われますから、はい、ね、エルサレムの平和を見ることは神の命令です。で、二つ目が言いましたように、エルサレムはイスラエル民族の信仰世界の中心、つまり再臨を願う祈りです。そして、三つ目は、エルサレムは神の栄光が合わせる場所だからですね。神の栄光が回復するのは再臨ですね。エルサレムは神の御名を住まわせるために選ばれた場所だからです。これも申命記12-11とか14-23とか16-2とかにありますが、今ちょっと箇所だけ言いますから、また後で見ておいてくださいね。申命記12-21、申命記14-23、申命記16-2、もう言いません、申命記12-11、お読みいたします。あなた方の神主が皆を住まわせるために選ばれる場所へ、私が命じるすべてのものを携えていかなければならない。あなた方の全種の捧げ物と生贄、十分の一とあなた方が備える奉納物、それに主に誓う最良の聖賀の捧げ物であるって書いてあるんです。申命記12-11、最初はあなた方の神主が皆を住まわせるために選ばれる場所へって書いてあるんですよ。同じ表現で14-23にも書いてますね。つまり主が皆を住まわせるために選ばれる場所なんですよ、エルサレムが。だからですね、なんとかあそこがイスラエルの民族の手に渡っていなければいけない。だからそこを守るために、特にですね、イエス様が再臨される場所はゼカリア書にオリーブ山ってはっきり書いてあるんですよ。だからオリーブ山はイスラエルの領土でなければならないんです。他の国の手に渡ってしまったらダメです。だからそこを、ね、本当に守っておられる。その視点もですね、私は覚えたいですね。神様はエルサレムにご自身の名前を置かれました。だからエルサレムに偶像礼拝が蔓延する。イスラエル人が不信仰するわけなら、エルサレムとイスラエル民族を選ばれた神の栄光自体が汚されていくことになるんですよ。で、だから私はそのために祈っていきたい。イスラエルの民が本当にイエス様と出会うことができるように、ね、そういう祈りをしていくことは、このイエス様、神様の大きなご計画の中にこう直接預かる祈りでもあるんですよ。ね、私だけが良ければいいんではないんです。もちろんね、救いは恵みです。だから、ね、確実に天国に行けます。もうそれは本当に間違いありません。でもそれで終わりじゃなくて、であるならば、あなたは次は自分のことだけじゃなくて人のために顧むとありますように、本当に一番選びの民であるイスラエルのために祈っていく必要があるんじゃないでしょうか。だからそれはですね、神の大きなご計画をですね、マスタープランといいますか、それを進めていく本当に祈りでもあるんですよ。皆さんいかがでしょうか。この素晴らしいですね、本当に恵みを覚えることをですね、私はこの仮用の祭りで受け取っていきたいんです。そして今日はですね、生産式がございます。この実は生産式もですね、本当にそのような深い意味があることを改めて覚えたいんですね。生産式の中で、ね、あなた方が身体をわきまえないでこの生産に預かるならば、ね、神と、ね、前に罪を犯すという、ね、そういうことをいつも私は式文で告白をし分かち合っていますが、皆さんこの身体をわきまえないというのはですね、どういうふうに呼ばれているでしょうか。もしかしたらですね、自分自身の体のこととを勘違いして、自分の体に悪い不摂生な生活とか悪習慣を告白して、悔い改めてからパンと探すに預かるという意味と捉えている人がいるかもしれませんね。でも身体ですから、身体はつきません。私たちには私らは体ですから。で、身っていうのはね、あの身体というふうに表現できるのは神様だけなんですよ。アメン。じゃあ身体をわきまえるとどういうことですか。神の教会ですよ。神の身体をわきまえる、もっと言えば本当にその原型はイスラエルということも指しますよね。本当の共同体をわきまえる、つまりですね、本当にこの身体というのは兄弟姉妹、皆さんお互いでしょ、うん、お互いのことですよ。つまりですね、兄弟姉妹に対する愛のあり方、配慮、それがどうだったか、互い愛し合っていたか、愛し合っていこうとしていたか、それが行き届いていたかを吟味するっていうことですよ。そしてものと身体はですね、このキリストの共同体現在、そしてイスラエルの本当の元の神が選んだ共同体を 顧みていたかということ、そこに心を向けていく、これは本当に御言葉であるということを覚えたんですね。神の家族に対して私たちはなすべきことをしていなかった、その罪と犯してしまった罪を告白し、悔い改めを持ってからパンと杯を預かる、これが本来のこの御言葉の意味です。私はですね、そのことを覚えて、この聖餐に扱っていきたいんですね。今日はそのことを覚えて、このですね、カイロの祭りのこの祝福の礼拝の中で、そのような思いをもう一度受け取り直して、聖餐に預かることはなんと幸いでしょうか。ね。本当に聖書が教えるこの聖餐式の意味とか、またこの本当にこのイスラエルに対する見方をもう一度受け取り直して、神様をですね、本当に心から喜び楽しんで、私が果たすべき使命を、ね、それぞれの賜物を本当に主に差し出して果たさせていただきたいと思うんです、ね、そして神様の本当にこの教会に放送上に託されたね、そういう使命をもっともっと受け取って、この地上にイエス様が来られるまで使命を喜んで楽しんで互いに愛し合って祈り合って果たさせていただきたいと思います。祈りましょう。エルサレムの平和のために祈れ。あなたを愛する人々が安らかであるように。天の主神様、今日本当にあなたは私たちに、あなたが愛しやまない選びのためにエルサレムの平和のためにと、そこに心を向けるようにあなたは促しくださって感謝します。そしてそのエルサレムの本当に共同体は、今この地上において聖霊によって始めてくださったこのキリストの体、教会に本当につなげてくださっていることをありがとうございます。私たちがまず本当にこの身体をわきまえることができるものとしてください。互いが互いを愛して、互いが互いのために祈り、互いが互いのために使い合う、そのような本当に愛し合う共同体としてくださいますように。神様感謝します。心合わせます。お処理お処理が本当に神様に真摯に応答して生かされていきます。心合わせイエス様の皆によって祈ります。
アーメン。
賛美を捧げましょう。